それでは就活レディーゴーパート2へと参りましょう。
はい、続いては株式会社加山組営業部営業課の高島奈緒さん、そして管理部人事課の広石千佳さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ではまずこのテーマから伺っていきましょう。
若手社員も主体となって活躍、伝統を貫く会社。
株式会社加山組は尼崎市に本社を置く会社ということですが、まずは広石さん、どんな会社なんでしょうか。
はい、弊社は尼崎市で創業し、60年以上にわたって総合建設業を地域、総合建設業として地域に貢献しております。まあ、仕事内容としましては施工管理、つまり工事を円滑に進めるためのさまざまな現場の管理が主なお仕事になります。もしかすると皆さんが普段車で走っている道路や橋などは弊社が作ったり整備したりしたものかもしれません。
なるほど。
また加山組は次世代の建設業を目指しております。最新技術を取り入れ、それらの活用によって DX を推進し、課題の本質を見極めた業務改善を図り続けています。
はい、DX って何ですか。
はい、デジタルトランスフォーメーションといいまして、まあ、ICT とか IT っていう、はい、こうやってこの頃よく耳にするかと思うんですが、はい、今は技術を取り入れてそれらを活用うまく、まあ、携帯であれば携帯からさらに LINE が使えるようになったりとか、SNS で身近でも遠い人とでもコミュニケーションを取れたりしていると思うんですが、はい、それらを、まあ、会社でもうまく活用して、さらに仕事、まあ、働き方という部分にも活用していこうというような取り組みになっております。
ありがとうございます。
社訓が終わりだそうですが、
社訓、
はい、社訓がなせばなるという社訓を持っておりまして、まあ、努力、はい、まあ、頑張ることによって必ず結果はついてくるということで、会社一人一人、社員一人一人がここを、まあ、モットーにお仕事に取り組んでおります。
いいですね、前向きな社訓ですね。
そうですね、
なせばなる、かっこい
い、
はい、
そういう雰囲気ですか、やっぱり会社内
も。そうですね、会社も、まあ、若手の社員をすごく大切にしてくれる会社でもあるので、はい、もう、まあ、年齢がまあ、伴わないとであったり、ある程度の経験がないと挑戦できないという会社ではないので、若い頃からどんどん様々なことに挑戦させてくれる環境というのは整っているかと思います。
なんか聞くところによると、若手社員が主体となっている若手会議なるものがあるそうですけど、これは何ですか。
はい、若手会議というのが月に1回程度実施をしておりまして、だいたい10代から30代前半の、まあ、社員が集まりまして、まあ、会社の今後を見据えた話し合いというのをしております。まあ、そちらも先ほどお伝えさせていただいたなせばなるの社訓のモットーの一つでもあるんですが、やはり若いうちからさまざまなことに挑戦してほしい、会社のことを考えてほしいという、まあ、考えがございまして、まあ、現在であれば名刺を管理するアプリ、
はい、
どうしても名刺をもらってしまうと、まあ、一人で完結してしまって、まあ、誰が誰と名刺を交換しているのか、
はい、
どのようにつながっているのかというのを、まあ、社内でもっと共有できたらいいのではないかということで、名刺管理アプリを入れたらいいんじゃないかという案が若手会議で出まして、今実際にそちらのアプリを使っても1年以上活用をしております。
それは若手会議で出て、実際その、まあ、先輩方とか年配の方でも使うようになったということですか。
そうです。
わー、すごい。
社員全員使っております。
個人のやつじゃなくて全体で見れるやつなんですか。
そうなんですよね。
はあ、い、なるほど。
若手会議ならではですね。じゃあ
そうですね、はい、
月に1回されてるんですか。
そう、なんか動きのある会社ですね。
ねえ、
どんどんどんどん、
はい、はい、そして去年入社されたばかりの高島さんは、はい、現在どんなお仕事をされてるんですか。
はい、営業部営業課というところに所属しておりまして、はい、主に国や地方公共団体から発注される工事の入札に関わる社内社外の書類の作成であったり、うん、また受注した工事の契約手続きがあるんですが、うん、その契約手続きに必要な書類の作成であったり、あとはそうですね、公共工事を受注するために必須となる資格審査というのがあるんですけど、うん、その申請手続きだったり、あとは社内の会議の会議議事録なども作成しております。
ほう、基本じゃデスクワークですか。
そうですね、デスクワークになります。
ほう、なんか思ってた営業っていう仕事じゃないですね。
確かに、確かに外回ってコミュニケーションしてっていうよりかは、
う
ん、
そうですね、社内でっていう感じです、
う
ん
う
ん、
どうですか、
はい、
1年目働いてみてうん、大変やなとか、ね、もうやりがいがあるなみたいなのとかあります？
怒涛の1年だったんですけど、
はい、
まあ、営業課の仕事の特徴なんですけど、その書類作成を主に行っていて、はい、その内容に一つでもミスがあるとその時点で失格となってしまうので、
失格、はい、
工事が取れなくなってしまう
んですね。
大変、重大ですね、
はい、重大なので、はい、ミスをしないように慎重に行うっていうのがでも大変でした。
え、それってはい、ちょっとした誤字脱字とかもダメなんですか？
あ、ダメです、
失格って言われるんですか？
失格とは言われないんですけど、
失格、
は
い、いやいやですね、電話かかってきて、ガチャ、もしもし、
失格です。また頑張ってください。
何がですか？
またエントリーお願いしております。
何がどこが具体的にダメだったんで、あーっていうことですよね。でも
そうですね、
極端に
違うだろう、はい、そうなんです。
工事できなかったらそれどころ、あちゃーどころじゃないですもんね。
うわー、
大きな、めっ
ちゃ確認するんじゃないですか？はい、
めっちゃ確認します、
ね、何人も何人も通して、ね、めっちゃ確認するんじゃない、
はい、大変、
先輩と。
さあ、高島さんの就活時代のお話も伺いたいと思います。続いてのテーマはこちら、はい、
やるべきことを継続すれば活躍できる会社が見つかる、
はい、関西大学法学部の、出身という高島さんですが、
法学部、
はい、法学部だったんですね、
はい、法学部、法学政治学科というところで学んでおりました。
うん、何勉強するとこなんですか？
あの、法律学、
はい、先生それ何勉強するとこなんですか？
そんなんもわからないですか？
分からんや、
書いてるやん。
法学政治学科って何な
の？これでしょ、これでしょ、法律とか。
法学政治って何なの？
法律とか政治とかね。
そうですね、法律学と政治学ですね、う
ん、
でも就活始めた時はどういう業界というか、
はい、
こういうもあの施工管理とかそういうところで見られてたんですか？
そうですね、業界は建設業界を第一志望に就職活動しておりまして、他にもハウスメーカーだったり、デベロッパーというお仕事だったりを主に見ておりました。
なんでなんですか？
そうですね、
なんか質問ずっとアホみたいな、別に間違えたことは聞いてないんですけど、聞き方がちょっとアホみたいな聞くから。
いや、それ分からへんね、
うん、
買ったりするのもいるかもしれんから。
なるほど、まあ、聞いてみましょうか、
はい、
なんでそういう業界を
目指したのかってね。
はい、そうですね、就職活動を始めた時に、はい、まあ、自分がじゃあ何をしたいのかっていうのを考えた時に、うん、その自分自身が小さい時に住んでた町が再開発とともに自分も成長してきたので、
う
ん、その空間によって人の暮らしが豊かになっていくっていうのを目の当たりにしてきたので、うん、そういう仕事が素敵だなと思って、建設業界とか建物作りとか、はい、を見てましたね。
それいつか思ったの？
そうですね、それは
アホすぎてアホすぎてタメ口になってる。
ナチュラルやった。
すいません、
そこ思ってたんじゃない？
小さい頃から思ってたってことですか？
そう、小さい時にから建設業界に働きたいと思ってたっていうよりかは、就職活動を始めてから思うようになりました、ね、
なるほど、は
い、説得力すごかったですね。
目の前でだからずっとこう工事とかしてたんですよね、
はい、
家の周りに、
ね、はい、
再開発が趣味ということで。
あ見たことある？プロフィール見て、趣味特技再開発って。
再開発じゃないんですか？
ないんですよ。
そんな、あ、そうなんですか、
うん、そんな人はいないと思います、
う
ん、
でもこの会社に就職しようと思ったその決め手は何だったんでしょう？はいはい、
まあ、建設業界の中でも加山組に決めた理由としては主に3つありまして、うん、
はい、
1つ目が加山組が土木工事をメインに事業を行っていること、う
ん、はい、
2つ目がそれらの工事で優秀な成績を収めていること、
はい、
3つ目が会社の雰囲気に魅力を感じた、その3つで加山組に入社することを決めました。
なるほど、
うんうんうん、
一番大事なのは多分雰囲気なのかなって思ったりするんですけど
1個目と2個目はね、ネットで調べたら出てくると思うんですけれども、
そう、ね、雰囲気だけはねネットじゃどうしようも伝わる、はい、これは何で感じたんですか？
う
ん、
そうですね、会社説明会だったり面接などで社員の方に会う機会が あったんですが、そこで、まあ、どの社員の方もすごく真摯に対応してくださって、まあ、面接を、まあ、それまで数多く受けてきたんですけど、まあ、その中でも一番自分らしく話せたというか、まあ、直感的にここで働きたいというふうに思ったのが大きい理由ですね。
うん、はい、高島さんがその会社の雰囲気の話してる時、横でも広瀬さん、うん、めちゃくちゃうなずいてらっしゃったんで
赤べこのようにね
例えがなんかやっぱりちょっとアホらしいというか、もうちょいなんかねちょっとねこう締まる例えが欲しいです、
う
ん、
そうかそうか、
はい、
頑張ります、すいません、頑張り、
なんか聞きたいことあります、どちらかに、
なんか好きな食べ物とかあるんですか、
アホや全然話の中で関係ないもんだって
好きな数字
アホや聞いてどう
広げ、せーので言うっていうの
聞いてどう広げるんか楽しみやけど
高島さんはあれですか、はい、就活で大変だったことは何かありますか、はい、
そうですね、私 の2021年卒はコロナ就活第一期生で、
うわ、
は
い、なるほど、
ただ中、
はい、
ほんまや、はい、一番直撃の世代、
はい、はい、そうです、はい、なので説明会が、まあ、軒並み中止になったりだとか、
うん、
その後すぐにウェブ面接を始めますということで、うん、それの対応だったりとか、うん、面接の日程が延期だったり、
うわ、
変更になったりするっていう、その状況に臨機応変に対応するのがすごく大変でした、
ね、かなり不安になりますよね、は
い、そうですね、なんかいつ決まるんだろうっていう気持ちがすごくありました、うん、
なるほど、
はい、
そこら辺はけど誰に教えてもらうんですか、
そうですね、もう自分でどうにかするしかないので、あの、はい、学校の友達に聞いたりとかもできるんですけど、
はい、
それも会うっていうことも、もう緊急事態宣言とかもあったので、なかなかできなかったっていうのが辛かったです
、ね、八方塞がりやん、
はい、
大変です、
ね、だってそのもちろん高島さんにとっても初めてやし、
うん、
採用する側にとっても初めてのことですもんね、
はいはい、
正解がないからずっと、
うん、
ちょっと
何
新型コロナウイルス目線でちょっと謝っといて、
誰が新型コロナウイルス目線かかったけど、
だいぶ
かかったけど、
じゃ別にかかったとかじゃなくて、新型コロナウイルスを一回憑依させて自分の体に、
で
その目線でちょっと謝っといてあげて、だいぶ被害を受けてらっしゃるから
いやまあこの度はなんと、はい、僕の身勝手な蔓延で本当にご迷惑して申し訳ございませんでした
彼もこう言ってますんで、
何がやねん何がやねんお前、
すいません、彼ね、はい、すぐ増えるんで気をつけて
もうねすいません
いや大変でしたね、
そうか、探り探りやけれども、まあまあまあ諦めずに、
そうですね
でも結構受けたみたいですよ、
あ、そうですか、
30社、
はい、
40社、
そうですね、私自身すごい就職活動には苦戦しまして、うん、
はい、
まあ、周りの友達とかよりもすごく時間がかかったので、うん、まあ、受ける会社の数も多くなって、うん、まあ、内定がなかなか決まらない時にそのどんどん内定していく周囲の状況と比べてしまって、すごくメンタルの維持が大変でしたね、
うん、
はい、
あったんですか、秘訣は、
秘訣ですか、メンタル維持の、そうですね、一回就活から離れるっていうのをしました、
不安になりそう、逆に、
うんうん、
もうその不安な状況で面接を受けてもそれが出てしまって相手に伝わってしまうので、どんどん負の連鎖というか決まらない状況が続いてしまうと思ったので、一回就活離れてみようと思って、まあ、1、2週間ぐらいですね離れて、はい、
何したんですかその時、
その時はもう旅行に行きます、はい、
なるほどね、
はい、
そうか、負の連鎖、ちょっとじゃあだいぶ被害受けたんで負の連鎖目線で、
わからんわ、負の連鎖目線で負の連鎖目線ですね、概念すぎるやろ
概念すぎる、
負の連鎖目線ってね、
でもそうです、なんかねよく聞くんですけど、
はい、
すごい成功した人は、
うん、
もう眠たい時には寝てたみたいな、よく聞くんですよね、そうだから結局自分のメンタルがとか気持ちが追いつかへんまま、
うん、
パフォーマンスの低いまま続けるよりは、うん、パシッてリフレッシュした方が、
なるほどね、
みたいなっていう考え方なんかな、
あ、これも大事かもしれないですね、うん、今の就活生にとっても、
はい、
うん、
あとね、大阪のご出身だそうですけど、はい、兵庫で働いてみていかがですか、
はい、 そうですね、香山組は主に兵庫県で広く工事を行っているので、私自身今は大阪に住んでるんですが、兵庫県に住んでいたこともあるので、その自分の馴染みのある地域の人々の暮らしを支える仕事の一部を担っているって実感できるのがやりがいですね。
はい、いいですね。やっぱりそのいいですね。
高島さんから今頑張ってる就活生の皆さんに、はい、アドバイスをお願いします。
はい、はい、そうですね、あまり結果に一喜一憂せずに最後まで頑張ってくださいというふうに伝えたいです、うん、就職活動は私自身は運と縁だと思っていて、自分が行きたい会社というよりかは自分が活躍できる会社に最終的に選ばれると思うので、そのやるべきことを継続していれば必ずそのような会社に出会うことができると思うので、最後まで頑張ってほしいと思います。
素晴らしいアドバイス。
しみる。
しみますね。
自分の就活時代にそれ聞きたかった。すごい素敵な考え方やと思います、
は
い
は
い、
ちょっとね、はじゆく
ん何ですか、
一喜一憂目線で。
誰一憂かい。
じゃあ、広石さんからも、はい、ぜひ人事目線で就活生の皆さんにメッセージお願いします。
はい、よくいろいろな会社さんのホームページであったり採用ページというのを見てると、リーダーシップ力がある方って書かれてたりとか、コミュニケーション力がある方っていう風にすごく抽象的な言い方をされているかと思います。で、私自身コミュニケーション力ってじゃあ何かって考えた時に、こう誰とでも仲良く喋れるとかではなく、聞いたこと、相手が聞いたことに対して、きちんと答えられたか回答できたかっていうのが、すごく重要ではないかなというふうに思います、
はい、
できちんと聞いて、でそれに対して回答をすることで、やはり自分自身も新たな疑問であったり質問っていうのが湧いてくると思いますので、そうするとどんどん自分のステップアップ、いろんなことを吸収していけるようになると思います、でそれが、最終的に、リーダーシップ力であったり他の部分にもつながってくるのではないかなと思いますので、面接とても緊張するとは思いますが、きちんと聞かれたことに対して回答をすれば、人事はしっかり見てくれると思いますので、皆さん就職活動頑張っていただければと思います。
ありがとうございます。
素晴らしいですね、本当に素晴らしいです、ね、
薄いね、なんで噛み砕けへんやったら噛み砕くことせんで大丈夫やから、
コミュニケーション能力を見せようと思ったんですけど
全然見せられてなかった。
そうむずい。
でもその就活生のアドバイス、はじり君からもね、広石さん目線でちょっとよかった
です。広石さんに喋ってもらえ
る。そうかそうか、今聞きましたね。
広石さんの方が広石さんないから
。すいません、雨の日ってこうなんです。
なるほど、ね、
すいません、
はい、雨なんで
くせっ気かお前。
すいません、すいません、貴重なお話を
盛り上がってしまいました。
はい、
はい、ありがとうございました、このパートでは株式会社香山組営業部営業課の高島奈緒さん、そして管理部人事課広石千佳さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは